ご説明ありがとうございます。ポイント7ジュニアセットマネジメントのルイジと申します。1点だけ教えてほしいんですけども、あの北米の法人向けのマーケットなんですが、まあ、最近のリセラの調査の結果を見るとかなり秋に入ってからシェア上がっているというふうに理解していますけれども、これ事実であればどこからシェア取られているんでしょうか。
ここはですね、あのリセラの調査ってあの、まあ、我々としてはそのリセラ調査されるリセラのみではないんで、あのそれだけ見て我々どっからシェア取っているとか言いにくいんですけれども、まあ、全体的に、我々まあ、前ずっと競合してきたシメンテックとマカフィーからシェア取ってるじゃないかなと思います。
ありがとうございました。
よろしいでしょうか。はい、では他にご質問ございますでしょうか。
SMBC 日興証券の菊池です。あの3点ございまして、1点目はですね、あのティッピングポイントの業績への影響を第4クォーター少し確認させてください。あのご説明会資料の7ページのところなんですが、まあ、従ってあのネットあのティッピングポイントの影響というのが、この四半期については28億と34億、またしてまあ63億円くらいですけれども、売上高を押し上げているというふうな理解でいいんですよね。
はい、
でそれであのその下の下というかその8ページ9ページで議論した方がいいのかは分からないんですけれども、3級までは US に全部入っていたような気がするんですけども、これを見るとおそらく日本にも入っているのかなと。でじゃないとあの US がかなりの減収因にそのティッピングポイントを除くとですねなってしまうことになるので、これ US だけなのかどこかに入っているのかということを教えていただきたいというのが1点目でございます。
ここはですね、まあ、先あの自慢した原さんに聞いてみましょう。
感じ悪いですね。あの、先ほど の, そのネギのご説明したこの7ページの資料でいうその、HPE から買収したときに引き継いだ食い延べ収益の、岸さんおっしゃるとおりですね、すべてが US に入っているわけではないです。でそのうち多分 60% ぐらい US ですが、あとそれなりにあったのはヨーロッパと、あと我々今後アジアのことを AMEA って言って、あの中東も含めてそういう表記でそういうセグメントにしていきますけれども、そちらの地域ですね、逆に日本はほとんど入ってないです。で通常分これは従来通り全部 US に計上されています。なので今回のスペシャルなこの34億だけ6割近く US で、それ以外がヨーロッパとアジアですねにあるというような形になります。
わかりました。じゃあちょっと話が変わるかもしれないですけど、日本のこの、地域別売上高がすごく伸びているのは、先ほどネギさんがおっしゃったように純粋な増加であると。
そうです、うん、
どんなものが伸びている、
はい、まあ、先ほど海川のプレゼンテーションで言ったように、ネットワークセキュリティとかですね、はい、クラウド関連のセキュリティの売上は結構好調でございます。
なるほど、わかりました。で今回ちょっとどう見たらいいか、多分9ページで見た方が正しいのかもしれないですけど、為替でですね、で日本はこの四半期すごく伸びて、他は売上高ベースだとネットレベニューベースですとそのティッピングポイントの影響が大きく出ているのが中心というふうに見ていいんですかね。なんかちょっとこの影響がですね、ちょっとなかなか
多分ですね、そこは他の地域でですね、特にヨーロッパと北米になりますけれども、缶詰の売り上げ減ってる分も考えなくていけないですね。
なるほどなるほど、
はい、で日本の場合は缶詰は減ってないん で,、
はい、
であとはヨーロッパの方はさっき羽原の説明で言ったように、そのティッピング版の影響を除いてもここは2桁で
2桁伸びてる、
はい、
わかりました、ありがとうございます。2点目なんですが、これは35ページなんですけども、コストですね、今年のコストというのは終わった期の2016年のコストというのは 為替の影響もあると思うんですけども、アドミニストレーションとか、まあ、セーリングマーケティングとかが減ってますと、まあ、多分セーリングマーケティングは多分為替の影響を加味するとちょっとプラスなんじゃないのかなと思うんですが、1年前にですね、エヴァさんはここで、すごく今回セーリングマーケティング、マーケティングコスト増やしますよということをおっしゃったんですけど、あんま増えてないのは、どういう何か変化があったのかということと、あとですね、今年の、コストのお見通し、まあ、それなりに増えるようなご計画になっているんですが、どこら辺が増えていくのかと、もうティッピングポイントの影響が絡むのかもしれないですけども、どこら辺が増えてどこら辺が減ってとかというような、今年のコストのガイダンスをいただけたらありがたいです。これが2点目です。
まあ、マーケティングの方はですね、総額的にもちろん為替の影響もここに入れてるんですけれども、予想をちょっと下回っていることになると、内容は変わってます。我々としてどこに投資している、どこは減らしているとかですね、で合計はそんなに伸びてないことですけども、今言った通り我々として一部のところで投資しております。でもう一つ、さっき今のプレゼンテーションに出たエクスジェンという、まあ、我々としてブランディングですね、コンセプトですね、やっぱりここは我々前から考えておりた、考えたもので、ここはもうちょっと集中的にやりたい。ですから多分あれはそういう意味で上半期の方はマーケティング費用はそんなに使わないで、今度第4四半期からもっと使うようになると思います。終わった期の話ですね。はい、
分かりました。じゃあそんなコストはそんなにそのどんどん増やしていくという、足元は少なくともそんな証拠ではない、で売上高伸びれば、
まあ、そんな感じですね。はい、今期の要素の中にも利益率はそんなに落ちる見込みではないんで。
わかりました。最後なんですけど、配当なんですが、先ほどの、まあ、根岸さんのご説明で大体分かったんですけども、終わった期はですね、EPS にして おそらく、まあ、終わった期は200円ちょっとみたいな計算なんだと思うんです。で今期の考え方なんですけども、今年もですね、ティッピングポイントのマイナスを足し戻して計算しますよと、
は
い、いうことですよね。
そうです。はい、
でその金額というのはどれくらいで、例えば今年って180円、179円の EPS のご計画なんですけども、でこれを7掛けすると125円になるんですね。で前期実績が141円ですから、まあ、多分そのティピックポイントどれくらいのマイナスで計算されてこんな感じになっているのかってありますかね。
まあ、ここはですね、この終わった第4四半期ですね、11億円ぐらいある計上しております。償却費用ですね、これはかける4で考えた方がいいじゃないかなと思うんですね。だから45億円ぐらいですかね。羽原さん正しいですか。
まず今年と来年で違うところは、のれんがフルイヤー影響になります。2017年ですね、2016年は3月からですので2ヶ月少ないわけですけども、フルイヤーになる分だけのれんは多くかかるわけですが、まあ、およそ大体ですね、仮に次の EPS が同じぐらい、今回まあ純利益同じぐらいの予想ですけれども、だとすると配当の額も多分そんな変わらないっていう額になると思います。
その配当の額が変わらないとおっしゃるのは、
フルイヤーののれんの額に対しての税効果も考えた上での足し戻しをすると、はい、多分今回の141円とそんな変わらない金額になるかと思います、計算上ですね。
ああ、なるほど。ただ今のご説明、全体のご説明ですと、トップラインも強くて、で、まあ、コストも増えなければ利益は実質的には増えるの で、その増えた利益に対して配当増えそうな感じがするんですけど、あんま増えないような計算になるんですが、
そこはですね、一応営業利益がちょっと増える見込みですけれどもね、純利益の方は今年はちょっと多めに出てる、その税金の比率とかですね、
はい、
ですからあれの予想の中に営業利益が増益ですね、9%、うんうん、でも純利益はゼロ、はい、で配当ってやっぱり純利益で計算されますので、まあ、そういう意味で今年はちょっと払いすぎた分は 来年調整される。
なるほど、はい、
そうですね、
わかりました。まあ、それらの計算も含めても今回の今の予想だとすると、のれんの償却をですね足し戻してもそんなに変わらない額になるかと思います。
だから、はい、わかりました、ありがとうございます。
はい、じゃあ前、あ、田中さん先にいいじゃないですか、田中さん、あ、前の、
あ、ご説明ありがとうございました。三菱 UFJ モルガンスタンレー証券の田中です。4点ぐらいありますので、ちょっとあの手短にお願いします。まず7ページの資料で、ティッピングポイントの影響のところですけれども、ここでちょっと2つ、まずこの繰延収益ですけれども、これ35億弱計上しています。新年度は以前お聞きしたのだいたい60億ぐらいだったんで、あと24、5億、まあ、四半期当分で計上されていくっていう理解でいいですか。
多分ですね、総額自体が減ってます。まあ、今回、まあ、東芝さんで問題にもなってますけど、パーシェスプライスアロケーションですね、手前ども今回終わって、実際のれんだとか、あと、まあ、トレードマークだとかいくつか資産を、ラベル貼りをしたわけなんですけども、当初思ったよりも繰延収益にいってる額は少し減ってます。なので来期分ですね、まあ、2017年に残っている部分の繰延収益は当初思っているよりも多くはないです。でその額を今田中さんおっしゃるようにですね、四半期ごとに、まあ、エイジングして継承していきますけれども、その四半期に与える影響は多分数億程度だと思います。なのでそんなにインパクトとしては出てこないかと思います。
そういう意味ではあれですよね、総額で60で昨年度40、今年20だったのがこの分減ったって考えると、新年度まあ16、7億で四半期4億、こんなんでいいですか。
そうですね、もうちょっと少ないぐらいかもしれないですね。はい、でもまあ相場感はそんなぐらいになるんじゃないかなと思います。
はい、わかりました。であと今年そうですね、ティッピングポイントも分けられないので、ちょっとこう感覚的なお話になると思うんですけれども、まあ、定常状態、まあ、ノーマライズされたその売上40億、クォーターで利益10億円ぐらいっていうところに、まあ回復する時期ってイメージどのあたりですか。
それはですね、ティッピングポイント本体の製品で、我々は多分現状維持、その今田中さんのおっしゃった水準でいくと思うんですけども、でももう一つの方法というのは、 IPS の市場で IPS の形で競合ではなくて、例えば海川のプレゼンテーションにもちょっと言ったようにですね、ディープディスカブリーとティッピングポイントの組み合わせで、その製造系のラインを守るとかですね、それとそれは単純な IPS ではなくて、もうちょっと付加価値があるソリューションの形で、その辺は期待しております。でその分は、まあ、ティッピングポイントの売り上げが生まれるのか、トレンドマイクロの売り上げが生まれるのか、まあ、純粋な IPS の方は我々はそんなに伸びを期待しておりません。
はい、わかりました。あと次がその IoT というか、まあ、ホームネットワークのところなんですけれども、こちらはその、まあ、中長期的に見て、まあ、PC の例えば落ち込みっていうのをこう十分オフセットできるような、ホームルーターを中心とした考え方ですけど、まあ、十分オフセットできるのかっていう点と、そのホームルーターのところに組み込むっていう意味で、他との競合か、まあ、技術力格差っていうのは、まあ、既存のものと同様に続いてるんで、まあ、市場伸びればそれと同等、もしくはそれ以上に伸びちゃうよって考えればいいのか、このあたりちょっとコメントください。
まあ、パソコンの落ち込みに対して全部変わるとか、これはちょっと今のところは分かりません。なぜというのは、パソコンの市場自体が結構大きくてですね、もう減ってると言っても一桁の、ね、減りですから、今のところはまあ、そんな、まあ、将来的にどうなるか分からないですね。で、その質問の2番目の方はですね、ちょっと大三河の方、
はい、ありがとうございます。ホームルーターの方はですね、今年の1月のラスベガスでありましたセスの方でも、まあ、我々の競合でありますシマンテックの方もね、ルーターを参考出展で今年の8月ぐらいから出しますよなんて、形で、まあ、出ておりましたけども、そちらの方のモデルってのはやっぱり1年初年度ハードウェアとサポート買って して翌年度から月額いくらのサポート費を払えっていうですね、そういうモデルで彼らも発表したんですね。まあ、ただ彼らと我々の違いというのは、まず我々は先ほどエヴァの図にもありましたが、3年以上前から ASUS とかですね、ネットギアに対してもこの技術を提供して、すでにグローバル、日本でも実はまあ2万何千する ASUS のルーターですけども、まあ、販売しているという実績がございます。でそれによってそのからこう普及したものから実際のデバイスで何が起きているか、そういったデータを数多く持っていたり、それをどう使うべきかということのノウハウもすでに我々持っているというところの違いがあるということ、それと我々はこのテクノロジーをルーターベンダーに OEM 提供してコラボレーションエコシステムを作ろうというのがやっぱりトレンドマイクロの特化している、いやスレッドインテリジェンスに特化してちゃんとパートナーと組むんだという姿勢が出る。でそれに比べてシマンテックは自分でルーター作ってますから競合になりますから、ちょっとどうするのかなと思います。まあ、言いたかったのは新しい種類が出てきますので、それからもう一点これでカバーができるだろうということと、それからもう一点はやっぱりサポートという点でですね、やはり皆さん困りごとがかなり起きているなと、やっぱりそのコンシューマーの皆様がいろいろ困っているところでどういった観点でそのサポートというものに対価を払うのかというのは、やっぱりもっと我々も知ることによって、ここはそのプロダクトというものよりもサービスという展開でなんか我々がもっとカバーできるんではないかということで、現在いろんな手法でそれにまあフィットするようなものを一生懸命作ってるって感じですね。はい、
これ例えば10年以上前なんかシスコの子会社でホームルーターのアライアンスとかって全然成果上がらなかったんですけど、これは今回のはやっぱり時代の変化なんで期待してくれっていうことでいいんでしょうかね。
Yeah, I think,
そうですね、ホームデバイスですけれども IoT デバイスというものがありまして、ますます家庭の中で普及することによって多くのことが変わったと思います。シスコのホームルーターの部門というのはあまりにも時代の先をシスコ社の方では行き過ぎてたようです。
ネットワーク分離のところで製品標準搭載ということなんですけども、これ考え方としては従来その、まあ、LG1 中心だったところから、まあ、外部接続とかもちょっと分かれますっていうことになると、もともと御社は入ってたけれどもさらにこう導入される、まあ、機器って言えばいいんでしょうか、これが倍になってストック収入として結構儲かりますっていう話でいいのか、このあたり解説
儲かるかどうかは分からないんですが、プラスです。今既存のものは置いてあって、そこにその中間でそのネットワークがやはりそのちゃんとそこでセパレートできる、もしくはそこで通信される中間のところに置くプラスでになります。はい、
はい、ありがとうございます。で最後にドコモさんが非常にこう今パートナーとして推してくれてるというお話なんですけど、歴史的にマカフィーさんと結構どっぷり仲良かった印象があるんですけど、こうマカフィーさんはもう排除したっていうことなんです
とんでもない、そんな大それたことはそのせいの関係性はあるんでしょうけど、別にそこに真っ向からというよりも我々ちょっと違う、やはり方向性で今回のものはそのやはりあちらがルーターというところ、ホームセキュリティ IoT というところにやはりいろんなお考えを、やっぱ方針をお持ちのところに我々はベストなもの実績をやっぱ経験を持っていたので、そこにあとはあちらの方でですね、それをオプションでやはりこのビジネス展開、すでにドコモさんの場合はドコモさんのその決済というものをしっかりお持ちですから、その中にそのサービスというものをどんどん拡散していくという彼たちのストラテジーの中に当社のソリューションをしっかり合致させていただいて、ということで、やはり全然違うアプローチで、させていただいた結果でございます。
はい、ありがとうございました。
他にご質問ございますでしょうか。すいません、
ジェフリー証券の佐藤です。一問なんですけど、ティッピングポイントを買収したときに確か半年から1年はまあ、ティッピングポイントさんが落ち着くまでノータッチにする、で多分彼ら の商品のもういじくらないみたいなお話だったと思うんですけど、まあ、そろそろ1年経って、まあ、ここでちょっと期待したいのはお互いのクロスセル、お客様に対してのクロスセルとか、もしかしたらこう新しい商品のディベロップメントとか、 何かこの辺で2017年度っていうのは新たな動きっていうのは出てくるのでしょうか。
そうですね、それも一つの要因でそのスライドができなくなってしまうのは、だんだんトレンドマイクロにインテグレートされるほど別にきれいにその数値計算を作れないですね。今佐藤さんのおっしゃったように我々としてはもちろんティッピングポイントの効率を上げるためにトレンドマイクロ本体のリソースがこれ一つと、あと製品自体の方は、トレンドマイクロの知恵も入れると。逆に今のプレゼンテーションちょっと出たようにティッピングポイント側で彼らのその脆弱性調査している部隊ですね、そのゼロデーヴルナビリティの知識ですね、我の製品に入れる、だからいろんなところですで、に、効果も出てるし、これからも2017年に結構出てくるんじゃないかなと思います。でも IPS だけですねなると我々として それはあんまりにも狭すぎて、 IPS 以外のところでも結構ベネフィット我々は期待しております。
すいません、追加でもう一つなんですけど、まあ、主に US とヨーロッパのところでティッピングポイントさん の何でしたっけ、今業績がインパクトが出てきてるんですけど、大美川さんに質問なんですが、このティッピングポイント商品を足すことによってその国内のエンタープライズはこれからちょっとこう新たな新しいお客さんとかデータセンターの方に入り込めるとか、もしくは大型系のお客様、もしくはシステムインテグレーターのパートナーさんといろいろこうできるんじゃ、追加でいろいろ案件できるんじゃないかなと思うんですけど、この辺のアウトルックっていかがでしょうか。
はい、ありがとうございます。まあ、これまではですね、先ほど説明あった日本って非常にティッピングポイント小さい実績でした。まあ、これHP 社があまりちゃんとやってなかったらよくわかんないですけども。で、その中で先ほど言った中で、やはりティッピングポイント単体ということで我々アプローチもしました、昨年。ただなかなかやっぱり難しいんですね、単純に IPS だけで持っていきますと。で、故にこの先ほど工場の例も言いましたけれども、インダストリー別のいろいろソリューションも我々は作っていて、やはりトータルでやはりその連携プレーでどういかにそのもっとそのいいものにするかというところで示して、先ほど言ったティッピングポイントとディープディスカブリー、内部の可視化が見つかったものをいかにその見つかったものをさらにティッピングポイントにフィードバックすることによって、そこから捕まえるものをさらに効率化する、とかそういったものにも貢献しています。で、なので組み合わせです。なので今年は実はまた営業体系もまたさらに強化して、通常の我々ディープディスカバリーと売っていた営業グループが一緒のこのティッピングポイントも一緒に考える、そしてマーケティングをですね、ティッピングポイント単体の go to market じゃなくてですね、実は業種別のトータルソリューションとしての絵柄をちゃんとテアモデルというのを作ってですね、で展開していってますん でそれをマネージドサービスというところにも今話をしておりますので、まさに今佐藤様がおっしゃったように、今年は我々のフォーカスは単体ではなくてトータルとして、そのソリューションモデルとしてマネージメントサービスモデルへのオファーであったり、ビッグユーザーへの直接オファーという2つ系統でやっていきます。